集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は3月21日祝日ですが、マーケットは動いています。
は
い、
番組をやっています。
番組もやっていますよ。はいはい、さあ今朝 FOMC ね、3時に発表されましたけれども、まあかなりハト派だったという印象ですかね。
そうですね、まあ、そんなに僕は影響ないと思ってたんですよね。もうずっとブレグジットの話ばかり追いかけてたので、やっぱりブレグジットで一つ間違えてノーデールブレグジットの可能性が少しも残ってたので、
まあ、EU 側がねそれ嫌だって言ったら終わりですからね。
だからそっちの方ばっかりこうちょっと、やっぱり神経を使っていて、もういいや FOMC はって寝たら結局4時に起きてそこからやったので、
でもちゃんと起きて
起きました。
ご覧になってたんですか。
はい、起きる気がなかったんですけど、どうせいいやと思ったら動いてるので、
動いてましたよ。結構ドル売られてました。
しょうがないから起きましたね。
はい、
しょうがないからってこともないですけど、
バランスシート縮小はもうねちょっと9月には、
そうですね、終わると。まあ利上げはもう年内ない、まあだけどほとんど織り込んでたんですけどね、OIS 先物市場では。
ああなるほど、そのマーケットのね、OIS という金利の先物市場では
織り込んでたんですが、ちょっと後ほどやりますけれども、利下げまで織り込みに行ったので、これはちょっと想定外ですよね。そんなにハト派なのかなっていう印象はあったんですけれども、マーケットは、景気が悪いと認識しているんだと。FOMC
でも前回の雇用統計ね、ノーファーペイロールはやっぱ下がってましたけれども、平均時給っていうのはやっぱりちょっと上がってたので、まあ、インフレの可能性っていうのはまだ残っているかなと。まだ年内の利上げの可能性はゼロではないっていうふうに読んでる方々もいたんですよね。い
や僕もそう思ってましたけどね、
だからそれを考えればもう年内なしって言われたのは結構ショックだったってことじゃないですか。
まあ、それもありますけど、今はもう利下げまで織り込めに行ってるんで、これはちょっとやりすぎ、
まあ、先行き不安っていうのは結構あるんだなってことですよね。
あるんだなというか、いきなりそうなってしまったっていうのは、為替は結構オーバーシュートするんですけれども、金利も結構オーバーシュートするなっていう。
長期金利 2.5% 台ですよ。
そうなんですよ。
だいぶ下がりました。
だってこれすごくないですか。去年の11月12月で株すごい下がってたのに、まだ利上げを織り込んでたんですよ。
そうですね、今年2回あるっていうふうにねフェドは言ってたわけですよね。で
それから今株すごい戻ってるんですよ、だから今度は利下げ織り込むのっていう、
だから
行き過ぎ、
やっぱりでも株の動向っていうのは非常にアメリカ経済っていうのは気にしてるってことじゃないんですか。
ああ気にしてるんであれば今株も戻ってるんですよ、
でいやいやいや、でもこっからまた下がったら困るってこと、まあまあまあまあ、まあね、いろんな見方ありますけど、はい、でも ECB もハト化してましたよね。
だけど結局ハト化してたんだけれども、ユーロドル上がっちゃったりなんかして、
そうなんですよ、ECB もハト化してるのユーロが上がるっていうのは、フェドがもっとハトっていうことですか、
ね、そういうこととしか取ってるという
で、ね、でも日銀ももっとハトになるかもしれないんですよ。
まあ、ちょっとあんまりルームがないので、あんまり枠がないですよね、日銀は。
やりようがないっては言われているものの、でも何かやってくるんじゃないかって見る方も多いんで、だからまた今年は何あれですか、その通貨安競争に入っちゃうかもしれないですね。
まあ、ちょっとそういうふうになるかどうかわからないですけれども、ハト派している、まあ、株にとってはフレンドリーな環境になりつつあるということですね。
はい、ドルが、まあ、かなり、ね、大きく今日未明から売り込まれているという状況にあるんですが、ここからのマーケット展望どのように考えればいいのか、西原さんに今日もじっくりと伺っていきたいと思います。今日は祝日スペシャルということでシンプル FX プラス、今日は移動式タイムサイクルを久しぶりにご紹介いただきたいと思います。この後早速ご紹介いただきます。
プラス、
さ て今日はシンプル FX プラス伊藤式タイムサイクル、伊藤俊彦さんのタイムサイクル分析、久しぶりに、
ね、
はい、ご披露いただきたいと思います。楽しみです。
はい、ちょっと今回の月足の今、まあ、話題のポンドドルなんですけれども、
ポンドですね、
はい、で月足なので、結構レートがっていうこととか、
うん、
期間も結構長いので、
はい、
それを、踏まえてちょっと聞いていただきたいと、とても興味深いので、ポンドドルのこれは月足の長期サイクルになります。
はい、
でサイクルですけれども、上値を、つけているタイミングの、はきれいに、まあ、期間が区切れるんですけれども、長いサイクル、長期サイクルはなんと15年2ヶ月サイクルなんですけれども
長いですね、これ青い、ね、上のね、ちょうど2つの弧を描いてるのが、
15年、15年と2ヶ月サイクルで、高値をつけているんですけれども、その中に内包している中期サイクルが、これ面白いなと思ったんですが、ぴったり7年7ヶ月で高値をつけてきている、はい、ということですね。で、そうすると、前回の高値が2015年の6月でしたので、
はい、
それから7年の7ヶ月を入れると2023年の1月まで上に、
高値をつける。高値をつけるということは今から上がっていくというサイクルなんですね。
そうですね、
うん、
でどこから、じゃあ上がって、ボトムアウトして上がってきているかというと、
はい、
下値をつけているサイクルは、それほど上値をつけてるサイクルほど綺麗ではないんですけれども、はい、大きいサイクルが15年から16年サイクルで、はい、内包しているサイクルが7年7ヶ月から8年4ヶ月のサイクルで動いているということですね、
はい、
で前回の安値は2016年の10月ブレグジットの後の、10月の 1.1943、
はい、で下の青い子の一番右のところ、ね、ここね、合致するとこ、はい、2016年
で、はい、ここをつけてから今現在上昇トレンドに入っていて、
下の高値をつける
のが2023年の1月まで上昇トレンドに入っているという、
はい、
ことが分かります、
はい、
で、これがサイクル分析なんですが、今回値幅分析もやっていただいているので、どの程度まで上がるかということですね。でそれは、この2007年の11月の、このチャートの真ん中の上の方ですね、 2.1161 という高値をつけているのが分かるんですけれども、
ちょうどど真ん中のところです ね、 ですね、2007年11月の真ん中のところ、今矢印でくるくるとやってます。
そうですね、
はい、
でそこからピンクの破線を引いてレジスタンスが引けるんですが、
点線ですね、
ここのレジスタンスが、はい、現在 1.4385、 かなり上ですけれども、
はい、
ここが、仮に抜ければ、大きな上昇トレンドに入る可能性があると、これはちょっと後で説明しますけれども、はい、で前回の高値が、2018年の4月に 1.4376 もつけているので、この 1.43 後半というのは極めて重要なレジスタンスになっているということが分かります、
はい、
でこのピンクの破線のレジスタンスがなぜ重要かということですけれども、一番左の、1.0520 という安値をつけている1985年、なんと1985年の2月に 1.0520 をつけて、漢字で大きいと書いてるんですけれども、
大ってね、はい、2つありますけど、
でここが、9580ポイントも、上昇している。
はい。一番左の1985年2月というところの下の起点から、大というところのね、
はい、そうですね、
トレンド、はい。これが9580ポイント
も上昇してるっていう。はい。もう20年前、30年前でものすごく値幅を伴うので、ちょっと9580ポイントでピンとこないかもしれないですけど。
7年間でっていうことですけどね。
そうですね。はい。で、2000じゃない、1992年の9月の、2.010 の高値をつけてから、今回はピンクの実線が引かれていると思うんですけれども、
はい、
はい、
この前そこからまた下落をして、
でそうですね、で、下落をしてその後上昇して下落してるんですけれども、今回の上昇はあまり大きくなくて、下落していると。でその 2001年の6月に 1.3685 というのを安値をつけているのが分かると思うんですけれども、
はい、
ここから2つ目の、台という字が見えると思うんですけれども、
はい、2つ目の台の起点がね2001年ですけど、2つ目の台の上昇を見てください、
は
い、
これがほとんど9500ポイントと同じように大きな上昇をしている
これどっちもこの台の上昇トレンドは9500ポイントぐらい、
9500ポイントではないんですが9000ポイントぐらい、
9000ポイントぐらいはあると、はい、
で、この上昇トレンドが大きい
大きいですね、
その後は、下落して、あまり大きく上昇しないで下落して、今回は順番的には2016年の10月から、大きな上昇トレンドになる可能性があるということですね、
はい、今度は3回目のこの台を描く可能性があるこの点線を越えればってことかな、
そうですね、
はい、
で、なぜこの点線を越えると重要なのかというと、はい、真ん中の、2001年の6月に 1.3685 ですね、 1.3685 から、台という上昇トレンド
2回目のね上昇トレンドのとこですね、
このピンクの実線の引いてるところのクロスのところを見ていただくと、このレジスタンスを超えてから一方的に上がってるんですね、
うーん、
ということは、今回も今上昇トレンドにあるんですけれども、このピンクの破線の
点線超えたら
1.4385 を超えると、ちょっとピンとこないかもしれない、9000ポイントとかそういうちょっと、最近の為替市場ではちょっとピンとこないぐらいの上昇になる可能性がある、9000
っていうと1って何足し算できません、
だからまあ 2とかまでいってしまうということですね、
わーわー、うん、それが2023年の
1
月を目安にっていうことですから、うん、
そうですね、
一気にね一直線にすぐ上がるわけじゃなくて、まあ、時間をこうこなしながら上がっていくっていうことですけれども、
そうですね、まあ、ですけど逆に言うと 1.4385 をこの上昇トレンドでこの抜けなければ、
はい、
最近の、為替市場為替マーケットはあまり大きなボラティリティを伴わないので、そんな9000ポイントという、まあ、力はないのかもしれない、
はい、
まあ、ただ、この見ていただくと2016年の10月に、小さな下落をしているんですが、これ実はこの30年のスパンの中では小さく感じるんですけれども、これブレグジットの時に急落しているのですが、はい、1年4ヶ月で、これでも30年の期間の中のポンドの中では小さい下落でしかない、だから 1.4385 までいくと結構、ここから考えると結構大きく上がったような気になるんですけれども、はい、それを超えると、そんなレベルじゃなくて、むちゃくちゃ上がる可能性が、まあ、ファンダメンタルズを除いてテクニカルではあるということですね、
はい、これは、まあ、あくまで月足なのでね、この、まあ、点線のレジスタンスというのを自分のご自身のチャートで引いていただいて、
そうですね、
そこを超えたら、うん、ものすごく大きなトレンドが2023年まで、上昇という意味で続く可能性があるということを、
まあ、それは、まあ、ピンクの破線が超えなくても今現在は、2016年10月からの上昇トレンドの中にいるということは認識しておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います、
はい、はい、ここまで伊藤式タイムサイクルで今日はポンドドルの月足のサイクル分析いただきました。このご紹介しました伊藤式タイムサイクル詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信しています。またポータルサイトイーグル FX でもご覧いただけますので、ぜひこちら知りたい、もっとね興味のあるという方はこちらでもね、
結構不思議なものなのでよろしくお願いします、
はい、はい、見ていただければと思います。では一旦 CM です。CM じゃなくてアタックでした。
そうですね、
はい、さあここから西原浩一の視点です、
はい、
さあ西原さんがここから注目するポイントを教えてください。
はい、先週もちょっと、ご紹介したんですけれども、東京市場は、3月の期末に向けて、はい、ドル買いが強いと。で今朝方、FOMC で、ドル円落ちてるんですけれども、今日は東京勢いないので、
まあ、祝日ですからね、
そうですね、
はい、
でまあ明日どうなるかというんですけれども、先週までご紹介したのは武田とシャイアのような M&A の玉とか
実需です ね買い切りの玉というやつですね、
はい、もう一つは GPIF のような年金の、ドル買いというのをご紹介したんですが、昨日東京市場で話題になったんですけれども、まあ ちょっと特殊な、ドル買いが入っていると。
特殊って何ですか？
特殊というのはまあ、これ2017年あたりも結構出ていたんですが、
はい、
バイオマス発電に絡む長期為替からのドル買いが、マーケットに投入されていると。
バイオマスって木材チップを燃やすやつですか？あれは結構外から買うもんなんですね。
そうですね。でほとんどのものが、うん、これドル買いになると。
外から木材チップ買って燃やしてエネルギーに変えてるっていうことですから、買うわけだから。
まあ、外貨が金なんですけれども、うん、ユーロでも何でもなくて、アジアから買うときにドルを使ってドル買いになる。
あ、基軸通貨で買うわけですね。
そうですね、はい、でもう一つはこれ大体長期為替になるみたいで、長期為替の予約というのはまあ、5年とか、
そうなんですよ、まあ、10年とか。エネルギー系の契約って結構長期契約多いんですよね、
う
ん、
でこの長期契約っていうのは、まあ、今から10年前の、はい、リーマンショックのあたりも結構大問題になったんですが、その後、うんうんうん、100円が割れないというのでみんな長期為替を組んで、割れたら大騒ぎになってものすごくやられちゃうんですけれども、長期為替っていうのはオプションを売らせるっていうまあ、デリバティブなんかも入っていて、はい、安く買うようになってるんですね、
はい、
で安く買おうとするとオプションを売ればプレミアムが入るので何でも安くできるんですけれども、はい、オプションを売ると当然逆行くとむちゃくちゃ危ないの で、
はい、
で100円を割らないということで、組んでいたものが100円を割ったので大騒ぎになったんですけれども、はい、久しぶりにこの長期為替というのを聞いたので、まあ当面は
現状、
まあ、例えば105円とか、
うん、
108円とか割れないというふうに、想定してやってるんだと思うんですよね、うん、
ということの、こういうね長期為替での予約でのそのね外貨買いが起こってるっていうことは、将来割らせるというような不穏な力が働くこともあるんですか？
あります。
将来的にはね、うんうん、今じゃないけど、うん、こういうのが溜まってくるとね、
あります。今まではそうでした。だけどこれは当面出ているときはそんなに下がらない。
まあ、今はねこういうものがいっぱい出てきて、うん、外貨買いになるからちょっとこう下に下がりにくいっていう構造になってるってこと。
東京市場は少なくともドル買いが出るということですね。で、もう一つは海外勢が見ているのはその東京勢と全く別で、はい、次のページの、10年債の、利回りを見ているということですね、
はい、さあ昨日の FOMC 受けてまたね長期債利回りも下がっちゃいましたね、
はい、で 2.5227% まで下がっていると、
うん、
2.5% ですね、
はい、
で、まあ、前回もこの番組で申し上げたかもしれないんですが、今フェッドファンドが 2.25、2.5 なので 2.5% 大きく割るのは極めて難しいので、そろそろ、2.5% ぐらいでボトムになるんじゃないかと個人的には思っているんですが、はい、それは2017年の9月、北朝鮮のミサイルが飛んで大騒ぎした
とき
に、
ちょうどこの真ん中のところですね、
そうですね、2.0144% まで落ちて、はい、この時自分がドル円ロングにしてて、結構投げたくなったんですが、アメリカの友人に聞いて、2% ドル金にどうって言ったら 2% 割るのは難しいというか、あまりそれはメイクセンスではないということで踏ん張ったんですけれども、はい、ドル円のロングそのまま上がっていったという記憶があって、その、ロジックを考えると 2.5% を、割ってもいいんですけれども、大きく割り込んでいくのは今の現状ではちょっと難しいんじゃないかなというふうに考えて、
ね、アメリカのフェデラルファンド金利が今 2.5 あるわけですから、この長期金利が 2.5 割り込むというのはさすがにやりすぎということです ね、
うん、そうですね、
どこも収益得られないということになっちゃいますからね、
うん、そういうことですね、
はい、
でそうなんですけれども、その次のページを見ていただくと、FOMC の後ですが、
はい、
この図を見ていただくと利上げ確率というところを書いているんですが、
一番左のところの ね、
はい、2020年の1月、来年の1月まで考えても利上げ確率は 0% になっている
もう去年の12月と全然違う
ね、全然違うんですよね、
びっくりしちゃいました。
で、ここで見ていただきたいのは利下げ確率ですが、利下げ確率が来年の1月で 48% まで下がっている。
利下げの方が増えちゃったんですね、
う
ん、
これが何が言いたいかというと、はい、去年の11月12月というのは、株がものすごく急落していて、ものすごくセンチメントが悪かったんですけれども、はい、まだ利上げ をこれこちらの OIS という先物市場では織り込んでいたんですね、
は
あ、で今、FOMC が
株は今だいぶ反発して高値取ろうっていうところまで来てるのに、
なぜ利下げ確率が増えているのっていうのは、うん、なんかこう金利先物ものすごくブレてしまうので、 年末までこんなに利下げを織り込んでるんだったら、まあ、自分の友人なんかは、フューチャー売っちゃえばいいじゃないのっていう、逆に言うと、うん、ドル金利が上がる方、利下げを織り込んでるのでやりすぎてるので、
うん、
逆を取った方がいいんじゃないかというぐらいにこう織り込みすぎてるので、そう考えると、10イヤーはそんなに下がらないということになるに、はあ、はい、僕は考えているので、
はい、
もし、10イヤーが下がって今ドル円が落ちているのであれば、そんなに大きくは下がらない、
うん、はい、ちょっとやりすぎということで、うんう
ん、ちょっとものすごく触れすぎて
る、触れすぎてると、うん、じゃあドル円相場に関しては西原さんは、まあ、引き続き、まあ、下値は硬いということで、
というふうに考えています
。下がったところは買っていくという、うん、まあ、M&A の玉もあるし、このバイオマスの、ね、ね、電力のね、うん、まあ、本邦勢の円売りドル買いという圧力も非常に強いと。
そうですね、最近はこう株が落ちるとか、こう金利が下がるからといってドル円が下がると、その後必ず1月じゃないですけど戻っちゃうんですよね。
はい、まあ、確かにそうですね、うん、構造的にちょっと変化がある、
ちょっと変化があるので、まあ、こういう時が、買い場になるんじゃないかなというふうに個人的には考えています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。今日いただいたご質問、おひょいさんからいただきました。懐かしいですね、おひょいさん。西原さんのように長期にわたってトレードをしている人は自分が陥りやすい失敗を把握してすぐ修正すると聞きました。陥りやすい失敗とはどういうことでしょうかという質問です。
そうですね、すぐ修正できればいいんですが、古くからやってる人が、まあ、自分もそうですけれども、ちょっとリズムを壊すときは、時間軸が変わってしまうこと、
時間軸が変わる、はい、どういうことでしょうか。
本日も、伊藤さんの、タイムサイクルを、ご紹介したんですが、これは月足で考えていることなので、
はい、
月足で考えれば2016年の10月からの安値でから上昇トレンドがあるんであれば、
2023年が目標ですから、ね、だいぶ先ですよね、高値がね。
でずっと、ポンドをロングにすればいいかというと、それはちょっとまた時間的に
短期的には下がるかもしれないもんね、
う
ん、
そうですね、はい、で、それが、例えばこの日足のポンド円を見ていただくと、
はい、
このグリーンのラインが、9、で赤いラインが13でグリーンが9なので、ポンド円の日足で考えると一旦、トップアウトして、下落トレンドに入っているという形になっているので、
はい、
これを取りに行くんであれば月足のロングと関係なくなってしまうということになるので、
はい、
自分が待ち、ちょっと、リズムがおかしくなっているなっていう時は、日足の前の4時間足がいい形をしているのに、都合が、悪くなるとちょっと日足の方の形を見たり、日足4時間足ぐらいを中心に考えている人は一つ上の日足とか一つ下の時間軸だと多分、1時間足になるんですが、
うん、
それを違う時間軸を見て自分の都合のいい時間軸に変えてしまうとかというふうに、見始めると、リズムが狂うので一旦カットしてしまう、
うん、
でやり直すということは僕はやるんですけれども、はい、割とそういうことをしている人は、自分の周りにはいる、うん、
はい。 で、これは TD シーケンシャルの、まあ、チャートでデマークですね、デマークのチャートで、はい、まあ、西原さんのオリジナルで使ってね、あの契約して使ってらっしゃる、なかなか見れないチャート分析ですけれども、月足の分析と日足の分析と4時間足、例えば30分15分とでは強気弱気違うということですね。
違いますね、全然違う方してるので、はい、まあ、インディケーターは何でもいいんですけれども、30分足をやってる人であれば、はい、1つ上の時間1時間足と、
はい、
30分だと15分になると思うんですが、その下の、その自分がやってる、トレードが今1時間でやってるんだったら1時間をある程度貫くったらおかしいですけど、まあ、ちょっと分からなくなるとやっぱ違う時間帯を見ると、通常であれば都合よく見ないんですけれども、はい、ちょっと分からなくなると都合よく時間軸変えてしまったりするので、はい、そうなった時は、まあ、一回切ってしまってやり直すということはやります。
はい、まあ、あらゆる時間軸というものを、ね、意識して、あの長期的には、まあ、買いなんだけれども、今でも短期的には下がるかもしれないという時はロングポジションちょっと手締まってもう一回下がったところを買い直す、
そうですね、そういうこともできるし、
まあ、は
い、うん、まあ、時間軸を守ってやるということですね。
はい、うん、ことが必要だということです。このコーナーでは皆様からのご質問も、お待ちしております。時計の針は9時55分待っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、番組からお知らせがあります。今日は3月21日ということで、3月はね、もう一週、来週の放送もあるんですが、放送時間4月から変わるんです。4月から1時間遅くなりまして、10時30分からの生放送となりますので、皆さんお間違いのないように、
はい、よろしくお願いいたします。
決して番組がなくなるわけじゃございませんので、
はい、1時間ずれるだけなんですので、
1時間遅くなる方が皆さん見てくれるかなとか聞いてくれるかな、
まあ、という、まあ、思惑で
FX トレーダーの方遅い方がいいかなということで遅くなります。 YouTube の先行配信は10時25分からということで、10時半からの放送になりますので、4月からこちらもお間違いのないように引き続きご愛聴いただければと思います。さあ、ではここから今週来週の注目スケジュール、年度末ですけれども、ブレグジットがね、
そうですね、
ボールが EU 側に投げられました。 EU はどうするんですか、は
い、どうするんでしょうね、まあ、結局、EU の方もの、合意なきブレグジットになったら困るので、うん、まあ、延期を受けるんだと思うんですけれども、
はい、
まだ合意なきブレグジットっていうのは接種ほとんどないとは言ったんですけれども、まだゼロではないので、
だって EU、まあ、それで、がそれ嫌だって一カ国でも言ったら終わりでしょ、
まあ、そうです、はい、だけど、まあ、基本的には彼らも困るのでそれはないんじゃないかということになってるんですが、まあ、それをやってると、ものすごくポンドのトレードはもしあったら大変なので、ものすごく神経が使うんですけれども、まあ、その神経を使う相場がポンドは来週も続くんじゃないかというふうに思っています。
この EU 首脳会議、まあ、サミットというのはまあ22日までですのでね、とりあえずまあ今週末には EU 側の返答は出るということではあるんですけれどもね、はい、うん、
まあ、それによっては29日が意味のない日になる可能性もあると、
はい、そしてまあ来週でね、今月まあ、年度末が終わるということになりますので、そうすると、まあちょっとね、いろいろと新年度と年度末とではガラッと空気が変わることもありますので、ね、
あとは年度末は年度末特有の特殊フローも出たりするので、はい、来週はちょっと要注意ですね。
ちょっと今ね、無理にポジション取る時期ではないかもしれませんね、
ね、銀行さんなんかあまりリスクを取ってないので、急に動いたりするので要注意ですね、
はい、ということで、はい、来週までは9時半スタートですので、来週もぜひお付き合いください。ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りしました。皆さん、また来週お会いしましょう。
さよなら。